はい
はい、といったところでね、モリモリゴリゴリの後半ですけどね。
後半で、あとさ、
はい、
まあちょっと、全然また違う話になっちゃうんだけど、
全然違う話してください。
牛田さん第1位のね、
はい、
ブリグズビーベアを、
ブリグズビーベア、はい、
見に行ったんです。
熊のやつ、ルーク、
はい、ルークが出てくるって言ったじゃん、
スカイウォーカー感ね、
うん、
はい、
マーク・ハミルが出てくるって言ったじゃん、
はい、
スターウォーズエピソード8で、
はい、
みんなやっぱり文句言ってるところで、まあまあ、レイヤーが飛んでるとかそういうとこあったけど、
はいはい、
そもそも論として、
はい、そもそも論、
その、フォースをレイが使えるようになるための修行シーンがろくにねえじゃねえかと。
そうっすね。野宿してるだけです
よ。そうそうそう。
うん、野宿で座り込みしてるだけです
。そう、だから、ようだから、ルークには、うん、なんか結構しっかり教えたじゃん、いろいろと、それっぽいことを。
ワックスかけるワック
ス、そうそう、なんかそんなような、
そういうような感じので
、なかったじゃない、
6にはなかった、
6にはなかったんだけど、うん、ブリグズビーベアで、
はい、
ホースを継承するシーンが出てくるってびっくりしてさ、
あ、
牛田さんも言ってたけど、このシーンのことは、
はいはい、
そこからそれがあって、うん、最後一応ラストもう一応大団円みたいなシーンがあるんだけど、
はいはい、
もうそっからね、うん、3、4分ぐらいそのシーンで覚えてないルークが継承しだしてからもう前が見えなくて、 目から汗が、で
目から汗で、はい、
なんだよと、
はい、
こんなところでスターウォーズエピソード8をやるんじゃねえよと思ってマーク・ハミル、お前やっぱり分かってんなと。
見たかったのはこっちだった、
うん、
はい、
まあ、どういう話かっていうと、
はい、
あれです、あの赤ん坊の頃に主人公の子供を誘拐してきて、
はい、
ずっと25年間監禁してるんですよ、
はいはい、
でまあ、監禁っていうとなんか暗いイメージですけど、
ええ、
まあ自分の部屋もあって、
はい、
一緒に仲良くその誘拐してマーク・ハミルが誘拐してくるわけよ、
はいはいはい、
ルークと、でルークとその奥さん役の人で3人で普通に暮らしてて、
はい、
自分の部屋もあるし今も行けるし、なんかちょっとだけ外出れるみたいな感じ で軟禁だよね、厳密に言っちゃうと、
はいはいはい、
出ようとも出れるから、うん、でも純粋培養の中で育てられてて、うん、ブリグズビーベアっていう、
はい、
その特撮、すげえチャチー子供向けの特撮アニメしか見せられてないの、25年間
は。あ、
なんか熊の着ぐるみ着てる、
はいはい、
でなんか最後に番組の最後にじゃあ今週は掛け算だねみたいな、ちょっとお勉強コーナーみたいな、
お勉強コーナーの、はい、
でそのブリグズビーベアしか見てない25歳の、
はい、
オタクが育ってるわけよ、
山崎くんみたいなやつ、
そうそうそうそうそう、
山崎、
そうそうそう、
はい、
で、
はい、
でいろいろあってなんか警察が来てとっ捕まっちゃって、
はい、
出てきて元々のお父さんお母さんのところにいて、すごいよくしてくれるわけ、
はいはい、
でいい感じのオタクが出来上がってるんだけど、
お
で妹もちゃんとオタクなんだけど、それもまた面白いんだけど、はい、でそこであそうなんだと思ったのは、ブリグズビーベアっていうその番組は、
はい、
架空の番組で、
お
マーク・ハミルとかがやってたんで、
自作自演
で毎週届けてたんだって。
すげえ
すげえ労力だよそれ、
すげえ労力ですよ
で、うん、ないのよそれ自体が、
ほう、
え、続きないのみたいな、
うんうん、
そこに一番びっくりしちゃってて、その閉じ込められた本人も、
お
じゃあ続きがねえんだったら、
うん、
俺が作ると、
お
って言って、はい、映画を作る話なの、
ブリグズビーベアっていう、はい、
これは素晴らしいね、
ものづくりの映画ですよ、ものづくりの映画ですか、
で最後の、はい、で最後の最後の方になって、
はい、うん、
結局、ルーク・スカイウォーカーに会いに行くわけよ、
はいはいはい、
要は監禁してた犯人だよね、
うん、
でそれだけ聞くと結構重い話だし、そこでどんな話をするのかなと思ったら、はい、結局なんかルークは結局こういう感じでちょっと誘拐しちゃったんだよねみたいな、で、まあ、それはまあ通り一辺倒の話だし、なんとなくまあ言わんとしてることは分かるのよ、
はいはい、
でだけどその監禁された息子の方は、うん、いやそういうんじゃねえんだと、
うん、
いやブリグズビーベアができないからこのままだと、いや俺一生懸命作ってっけど、うん、お前総監督だろと、
お
っていう話になってくる、
はいはいはい、
それで、
うん、
フォースの継承が始まるんだけど
マーク・ハミルから
マーク・ハミルからその25歳のオタクへ、そして俺らへフォースの継承が始まるんだけど、それをセリフとかじゃなくて、
はい、
ある行動によってフォースを継承するのよ、マーク・ハミルが、
ある行動、
確かに多分、ね、あそこセリフだ、まあ、セリフっちゃセリフだ、なんかね、その言葉とか、はい、頑張れよとか、
うん、
そういう感じだったら多分継承されないの
うん、
じゃなくてある行動によってフォースが継承されていくのよ。
ある行動って何なんですか。
それはね、言えない。
言えないんですか。それは
それは言えない。それ見ないと分かんない。総監督だからできるある行動をするのよ。
別に万引きするとかじゃなくて、
犯罪じゃない。
万引きして橋の上から飛び降りて足の足首を折るみたいな、
そういうことじゃない。
そういうことじゃないんです
か。あれは良かったな。なんだよと、だからエピソード8を見てちょっとでもあれ、はい、と思った人は、
はい、
ぜひこれを見てもらいたいですね。ブリグズビーベアを見てもらえれば、あ、
はい、
エピソード8はこっちだったんだなって思う。
はあ、なるほど。
で、俺たちが見たかったマーク・ハミルがそこにいるんで確かに、ね、こんなねパンパンとかいらないの。なんか、
はい、
なんか月、なんか太陽をバックになんかちょっと浮いて死ぬとかそういうんじゃなかった。
なんかグロい家畜のあの自家乳を緑色の自家乳飲んであの口元拭ってる姿しか覚えてないです。
そういうんじゃなかった。やっぱり
そういうんじゃないですね。
俺たちのやっぱルーク・スカイウォーカーあそこにいたね。
ああ、そうですか、うん、さあ見ないと
ぜひ。
はい、
新宿も多分累戦決壊すると
思う。見るもんいっぱいあるなストリート・ファイアーも見ないといけないし、
大変
大変だな
ぁ。いやいやいやいや。
ということで、こう、ね、下半期も楽しみです。
はい。
はい、
という感じで。
という感じでね、僕ね、最初オープニングトークでこの話だけはしときたいと思ったものがあったんですよ。
ほう。
ちょっと、タイトルに引きずられてカメラを止めるような話しちゃいましたけど、ジャンプ、週刊少年ジャンプ創刊50周年ですよ。
ほう。
これ今、海の日に売ってたんですけど、創刊50周年記念号が発売してるんですよ、これ。定価280円です。
はい。
定価。ジャンプ昔190円とかだったじゃないですか
今いくら。
今280円。
そんなすんだ。
はい、
結構すんね。
高っけなと思ったんですけど、うん、内容見たらこの金額でむしろ安いなと思
って。これ買いだと。
買いましたよ。50周年なんですよ、
うん、
50周年で今までのジャンプ漫画のこのね、まあジャンプでもやってるからでしょうけど、
うん、
この表紙すごい。
あ、
表紙版、はい、
表紙が A3 だもん、
ね、今の連載作品のキャラとその作者の人が好きなジャンプキャラが共演してるっていう絵なんですね。でも1枚目とかルフィと悟空だったりとかしますし、
折り込み A さんだ。
折り込み A さんです、
はいはいはい、
よくあの特大号で
よくあるじゃないですか。いいです、はい、
そして鳥山明、井上武彦、黄金対
談鳥山明さんの顔出し、
顔出ししてないんですよ顔は顎から下しか出てないんですよ。
あ、ダメダメと、
ダメダメ。そしてこのあのプレゼント、
はい、
直筆サイン色紙大集結ですよ、これ。歴代漫画家の101名の作家さんの。
素晴らしいね。
父の魂、貝塚博先生からこの人も79歳ですよ。
死んじゃうよ、もう。
死んじゃうよ。歌丸師匠とほぼ同じ年ですよ父の魂の貝塚博先生が、連載がきつくて逃げ出して、それの代言で乗ったのが本宮博先生
です、ね、はいはいはい、
そっから男一匹書きでしょ。
サーキットの狼ね。
サーキットの狼 の、 あの池田聡先生もいますよ、はい、妖怪ハンターの諸星大二郎先生もいますよ
諸星大二郎、
はい、東大直線小林芳之先生
とか、はいはいはい、
秋元治先生ももちろんいますよ、はい、江口久志先生もいますよ、はい、コブラの寺澤武一先生、君君ゆで卵先生、
はい、
キャプテン翼の陽一先生ももちろんいますよ、はい、北斗の拳ブロンソン先生、原田聡先生、セイントセイヤ車田正美先生、男塾宮下明先生、
あ、神様はサウスポーとかあったな、
今泉慎二先生ね、はい、いましたね、
はい、
バスタード暗黒の破壊神、まだ終わってない。バ
スタードいいの
まだ終わってねえよ萩原先生ウルジャンで。
まあいいけどね、
終わってないけど、もうさもあの連載終了
さ、伝説のように
井の竹先生の隣ですよ、
はいはい、
うん、母ちゃんの先生もいれば、松木先生もいますよ。で、直筆サイン色紙大集結って、これね、今の連載作家の方の、本当にもう来週終わるかもしれない作家の人とかも、これ、載ってるわけですよ、
はい、
サイン色紙。で、で、そしたら、これね、一応、この表紙を書いた作家さんのコメント付きで、自分のね、フェイバリットキャラクター大紹介みたいな。
あ、
表紙の、
はいはい、
例えばブラッククローバーの田畑先生とか、比叡書いてますよ、比叡。
ああ、いいじゃない、いいじゃない。比叡
ね。
いいじゃない。
あ、これね。
小田栄一郎は悟空書いてるの、
はい、小田栄一郎先生は悟空ですね。
なんかそこでやらしいな、
は
い。
そうそう、子供の頃から漫画になりかった。でも、小田栄一郎先生は悟空を書いてくれないと嘘だなって気になりますね、やっぱね。
まあまあ、
看板作家ですから。
わかるけど、はい、なんかそこ、いや、その、はい、 ブラックロバのその人がヒエ描いてたりするのは、はいはい、あなんか本当好きなんだなっていう気がするけど、
そうですね、うん、当時はヒエの模写をしたり邪眼を持つキャラの漫画描いたりしてました、あ、うん、今も描いてるっつってね、いいコメントですよ
あれは。
はい、孫悟空のね、小田先生のコメントなんかこれすごいです。鳥山明という絵の上手い人に魅了されてしまいました、悟空はもちろんあらゆる人間動物背景まで模写しまくる日々、指筋肉脇すべての造形が魅力的です、ね、ですから鳥山先生以外の描く悟空には興味を示さないとても面倒くさいファンでした。今回の企画は僕の絵柄で悟空を描くというものでしたが、つまりあれも悟空とは認めません、肉半ぐらいです。
うん、なるほどね、
肉半わかります、
うん、だ 5にかけて
5, に5の半分しか言ってないってことですね、わ、うん、かりづらいよ
ボケがわかりづらい
僕たちは勉強ができない水先生は花中島まさるを書いてるんですよ、まさるさんの。
はあはあはあはあはあ、
はい、
臼田恭介先生はいないの。
臼田恭介先生は連載作家じゃないんであ
そっか、
リスペクトされてる漫画として上がってるんですけど、水先生のコメントは僕非常によく分かりましたね、中学時代朝は友人たちとのウォンチューラバーメンクリナップクリミミセスの挨拶に始まり、助けを呼ぶ際はボスケて物を引っ張る時の掛け声が変わります、体育で投げる魔球はトシコ宇宙へ、そして休み時間は友人とどっちのエリーゼがより美麗かを競い合うと例を挙げるとキリがないほどですが、マサルさんはまさに僕の青春を輝かしいものに変えてくれて唯一無二の存在でした。
いいじゃないですか、
はい、僕もそうでしたよ。だから多分この人僕のためですね完全にためですね。
ああそう、全く同じ時空で生きてる、
全く同じ時間軸で生きてますね、やっぱね。そしてこの巻末に歴代漫画家さんの
一言コメント、
あのいつもの巻末に載ってるコメント風に目次コメント
い
ただいてますよこれね。本宮博先生とか50年っすか、怒られてばかりいた小僧が親父のような編集者を通り越しジジイになっちまったぜ、サムライジャイアンツの井上光先生3年後にはサムライジャイアンツも50周年です、それまで元気で頑張ります。
サムライジャイアンツなんかさ、だってこの数年で取り上げたらうちらだけだよ。
そうですよだ巨人の星書いてた川崎昇先生も荒野の少年イサムでコメント書いてしますからね、ね、
いいですね、
アストロ球団の人、
あストロ球団
包丁人アジヘイのビッグジョービッグジョー先生なんて
ビッグジョーってジャンプなんだ、
ジャンプですよ、横須賀芸術劇場内、のベイサイドポケットにてミュージカル時を捕まえてに出演しますって書いてます。ビッグジョー今何やってんだよ、
いいジジイだろもう
すごいですよ、もういろんなコメントがね、本当筋肉マンのね、ゆで卵先生も
書いてますよね、
書いてます、はい、コブラの寺澤武一先生、すごいですよ、第三者の評価を意識した生き方はしたくない、自分が納得した生き方をする、
なんてことロックンロールな
コメント、ロックンロールですよ、これ、北斗の拳のブロンソン先生なんて、50周年おめでとう、北斗の拳以後、一度も仕事のオファーがないのはなぜ、オファーしてやれよ。まあ、青年誌に行っちゃいましたからね、いっぱい原作漫画やってますから、
いいじゃないですか、うん、いいじゃないですか、
いいと思いますよ。あともう今やチャンピオンの作家になっちゃいました車直さみ先生、
はいはい、
男坂も執筆会長、ジャンププラスの新章開幕に乞うご期待ね。あと荒木博彦先生、
うん、
50周年誠におめでとうございます、ジャンプでは故郷仙台での生活と同じぐらいの時間を過ごさせていただいたので第二の故郷です。
なるほど、ね、いいこと言うね、
いいですね。燃えるお兄さんの佐藤忠先生、50周年すごい、もうお兄さんも30年前なので何も覚えてないですはっはっはってことで、
ああ用務員バカにした
回答も、そう回収騒動じゃなくても全く覚えてないですね本当にね、
あれだけ妙に覚えてんだよな、
ね、あの事件だけね、
じゃあ事件であの回を覚えてる
あの回ね、
あの回があって、うん、あの事件があったから覚えてるんじゃなくて、あの回を覚えてて、うん、あの事件は何年か後に知ったのよ、子供だったら分かんなくて、
はいはいはい、あそれで話題になる前に
話題になってたんだけど、その話題になってるってことを分かってなくて、
はいはいはいはい、
で、
うん、
あの回は覚えてんだよな、なんか、はい、やっぱ違和感あったんだよね、読んでて、
ああ突然
と思ったよ、
はい、別にそういう漫画じゃなかったですもんね、
そうそうだ、用務員だったらいじめていいみたいな、
用務員に 人でも殺さ、あの母親殺されたのかなと思いましたよねあのヘイトっぷり、
用務員だったら何やっても大丈夫みたいな回だったんだよ な。
あとこれ読んでください、あの和月信弘先生、漫画を描ける喜びをかみしめてます、ジャンプ50周年おめでとうございます。
おあれ和月書いてんの今、
浪人検診再開しました、
ああよかったね、
はい、
あじゃあいいや、
かみしめてください、
だってエロ DV に出てきたくないでしょ、
うん、そうですね。ピート・タウンゼンと同じことしましたから、同じことしましたから。
だって無修正の LDVD 持ってたぐらいだもんね、
言ってたぐらいですよ。
言っても。
資料ですよ。
資料だな。
今後、ロリエロシーンが出てくることに期待すればいいんです。
書いてんだ、よかったね、じゃあ。
ね、緑の巻本角丸先生も、うん、脳細胞が死につつありますが昔ジャンプ作家だったという記憶はまだあります。
あ、角丸先生いいですね。
巻刃王ってあれむっちゃ熱かったですよね、今思えば、うん、カスケードの一騎打ちとかさ、うん、ねえ、
うんこ垂れぞ、
うんこ垂れぞ
主人公がうんこ垂れぞ
って、うんこ垂れぞを差し置いてこれ配給の古舘先生の好きなキャラナンバーワンカスケードだからこれ表紙に載ってますからねすごくないですかこれね。さらにこち亀の読み切りとか
もう入ってんだ、
久保太斗先生の読み切りとか載ってますから、
いいじゃない
ですか、これはいい買い物したなと。
よかったですね、
非常に、
はい、
もうこの話だけで多分一晩話せるんですけど、多分聞いてる人何も面白くないと思うんで、はい、あれですよ、エアマスターの全巻箱に詰めてきたこのファイティングロードの広告裏表紙の折り返しにいつもよく見る、よく見るこれ、これですよ、
筋力アップ
この筋トレグッズ載ってるこのファイティングロードっていう広告、この箱にこれで僕が20キロダンベルセットを買った時の箱があれです。
あー、すごい、これわざとこれにしてんじゃないの。
いやだからやっぱこの
50年だから、
いや50年だからじゃないです、これほぼ毎週これです。
あ、まあ、未だに載ってんだこれ、
未だにずっとこれですよ。あ、そう、未だにずっとこれです。
ファイティングロード、
やっぱジャンプ漫画のバトル漫画とかを見たらやっぱちょっと体でも鍛えるかってなってこれを買うっていう、そういうシナジ
ー。まんまと、まんまと、
まんまと、まんまとですよ。
見たよ、そうだ、読んだよ、エアマスター。
エアマスター、はあ、
読みましたよ。
あ、エアマスターね、はいはい、どうですか、
いいですか、エアマスターの話。もうちょっとジャンプの話したいんじゃないですか
ジャンプの話はもういいです。
エアマスター読みましたよ。
はい、どうですか。
新庄くんが言ってた、はい、その六巻問題、
六巻問題ね、
はい、もう帰りの、収録終わって帰りの電車の中で、
はい、
読んだんだけど、
6巻から読んだら面白い漫才、はい、
うん、よくわかんない、
わかんないでしょ。
でルチャマスターっていうのがなんかいい、なんかすげえいいことを言ってる感はわかった、
はい、
でそれ以上のことは何もわからないから、
はい、
一巻に戻ったの。
そうですね、
まあつまんない、
一巻まあつまんないですよ。そうなんですよ、
一巻を読み切るのに3日ぐらいかかった。
絵も下手だし、
そう、
絵も下手だし、構成もうまくないし、面白くないんですよ、とにかく。
何をやりたいのかわかんない、
うん、
それでほら、だからなんか最初に言ったじゃん、その、うん、ちょっとエロ漫画なんじゃないかっていうふうに思ったっていうのは、もう2話の段階でなんか水着とかぶっ込んでるじゃん。
そうですね、
だからこそよくわけわかんなくなっちゃってて、
うんうん、
でもで大そう、確かにね、うん、新庄君が好きだっていう6巻あたりから、
はい、
上昇しだすんだよ。
そうですね、
で6巻7巻 で、
はい、
でプロレス編みたいになるじゃん。
そうですね、
8巻
途中かな、
うん、プロレス編になってからはまあ一気にいっちゃうね。そっから先は、
まあ、一気にいっちゃいますよ。プロレス編面白いですから、
プロレス編から一気にいっちゃって、
はいはいはい、
一気に最後に読みました、
はい、実はプロレス編終わってその後深道ランキング編になるじゃないですか、
はい、
深道が登場する回と藪沢くんが登場する回が同じっていうところに気づかないといけないんですよ。
藪沢くんって誰だっけ。
アイドルの、
あ、
アイドルの藪沢くんのポスターが出てくるんですよ。
はいはいはいはいはいはいはいはい、
はいはい、
あ、一応そういう振りがあった
んだ。そういう振りがあったんですけど、多分ね、読んでる人誰一人気づかないと思うんですよ、うん、あの深道の正体に。
いやー、だこれ、誤解がないで新庄空回りしてたけれども、
はい、
あの確かに、
はい、
あの格闘技漫画でいいのかな、
うん、格闘技漫画
でいいのかな、ジャンルとしては、
はい、
かなり面白いで
と思いますよ、
うん、
はい、
これはもう証明だ。この 前回前々回の放送とかで、
はいはい、
新庄君が何言ってるかわからないって苦情が多々寄せられてます
け
ど、
はい、
まあ、確かにね、読まないとわからないところはある。
言葉を超えたところに面白さがあるんですよ、
うん
うん、
で、はい、こう読んでて思ったんだけど、
はい、
この作者の人さ、
うん、
結果は考えてるけど過程考えてなくね
あ、そうですかね。
なんかそれを唯一感じたんだよ、
う
ん、
はいはいはい、
バキとかってさ、すげえ説明してさ、言ってもあれ緻密なんだよ、
うん、
で、
いや、そう思います
ね、うん、ちゃんとやってるんだけど、
うん、
ドライブ感だけで書いてんなっていう。
あの、だから本当によくあの伝説的エピソードとして水島真嗣先生がここはいわきの打席だけどここはまあアウトだなって思ったんだけど筆が乗っちゃってなんかあいつホームラン打っちゃったんだよみたいな、そ
う
そ
うっていうなんか感じがするの。
多分ね、同じことやってると思います。
そう
ノリですげえ、あ、この見開き決まったからこれは あのこっちこいつ負けることにしたけど勝っちゃうなみたいな。
多分漫画の作り方としては最初にネームを作るじゃない、下書きみたいなのをから本ペン入れってすると思うんだけど、ネームと全然違う回がいっぱいあると思う。
なんかそんな気がします。書いてたらこうなっちゃいましたけどどうしましょうかみたいな。
あ、いいんじゃないですかってなる。なる。
編集さんが見たネームと違うものが上がってきて、え、どうしたんすか、こんな話じゃなかったっすよねって言ったけど、でもまあ面白いから
いいかっていう、
うん、
それを感じられる漫画ってなかなかないよ。
なかなかないっすよね。
個人的なベストバウトは、
ベストバウトっすか、
ベスト、個人的なベストバウトは、
個人的ベストバウトは3位までいっていいっすか。ベスト、ベストか、
ベストバウト、
やるな。でもね、屋敷旬は名勝負製造機なんですよ。
ああ、屋敷旬っていう、屋敷っていう八景使うやつね。八
景使うやつ、
はい、
そうなんです、うん、屋敷、あ、読めないという点では、ああ、でもな、屋敷対茂雄。
シゲオってどういうやつだっけ。
あのバーチャファイターのアキラをそのまんま、
はいはいはい、
あの
バーチャファイターを
三
次元化してる人と屋敷ね。ああ、そこ面白かったね。
そこも面白いですね。
俺はね、俺は個人的にね、あのなんだっけ、3位の深道ランキング3位の女の、
小西、
あ、女じゃん、4位か女の人、
はいはいはい、
女の人との、はい、あの主人公のマキちゃんの戦いがもう
ベストバウト、
うん、まあ、それこそ書いてるうちにこれこうなっちゃったなっていう勝負のつき方。
あそこ多分なんかね、漫画の神降臨してますよね、
うん、
あのスラムダンクの最後 の、 あの無音になるとこみたいな感じのドライブ感まで行ってます、
ね、行ってる。その高みにまで登ってはいる。面白かった。
あれだけ技巧派の皆内ゆきが最後頭突き合戦をするっていう、
そして結局さ、だから
精神で折るっていう、
いや、すごいなと思うのは途中からさ、相手がなぜ強いのかの説明をしなくなったじゃん。
はいはいはい、
その理由付け、そ
う
ですね、そういうことじゃねえんだなっていうふうなことになったっていうのがすごいなと思う。だってそういうのってちゃんとやんなきゃ やらないだけつまんなくなるはずなのに、
はい、なんかあの誰は誰に対して強いけどこいつには弱いみたいな、なんかそういうあの、
はいはいはい、
格ゲーの対戦ダイアグラム界みたいなのありますよね、
はいはい、やっぱり、ね、はい、
まあ、でも小西対新之助とかね、
一個だけ紹介してもらっていいですか。
いいですか、
一つだけいいですか。
お願いします。
ラスボスがね、うん、ちょっともうね、行き過ぎちゃってて、
はい、
現実味がなく臭すぎちゃって、
なんか最後スピリチュアル方向になるじゃないですか、
うん
うん、なんか物理的に強いとかじゃなくてラスボスだから強いになってるじゃないですか。
だからそのね、4位のあの女の子から先が、
うん、
もう理由がなしで強いから、うん、
はい、
そう、ああなっちゃわざるを得ないんだよね。
インフレ
しすぎちゃって、
強さのインフレ、
うんうん、かなっていう気はした。
ドラゴンボール感まで行っちゃいそうになりましたよね、もうね。あと宇宙行くしかねえなみたいな。でもそこまで行かなかったんで、
そうね。でもまあ、うん、
まあ、だからそこに関しては僕もちょっと終わり方はちょっと納得いってない
。納得いってないから、でもしょうがないけどね。ラスボスがだってもう神様みたいな感じにするしかないもん、
うん、ジャッキーチュン、
ジャッキーチュン、ジャッキーチュンぐらいがちょうどいいんだよ。確かに
亀仙人か。神様、あれ神様が天下一武道会に出たのないっつったっけ。あれ違うわ。
神様でピッコロじゃないの。神様出たっけ。
シェンロン、あれ
シェンロン出てない。
あのちょびひげの人なんですっけ。あれ神様じゃなかったっすっけ。
あー、出てた。神様って例えばドラゴンボールの世界観の神様と違うじゃない。
あ、そうか、そうっすね。
いや、なんかもうよくわけわかんないけど、
うん、
だあのなんかラスボスのあいつ
屏風
が、うん、なんか人格をちゃんと作ってないじゃん。
そうですね、ある意味そのブランクというか、うん、過去の屏風が
いろいろどうこうっていうところまだしょうがないんだけど、でも、
うん、
でも、
はい、
相対的に見ると、
うん、
6巻あたりから相当面白いね、うん、
そうなんですよ。だから1巻から読んでいくと6巻まで我慢しないといけない。
いやー、そう、厳しいよあれ6巻までは
きついっすよね。
きつい。
坂本ジュリエッタでちょっと盛り上がってくるけど、でもまだです
よ、ね、まだ
まだっすよ、
まだ。だってあの何ていうか、途中でロボになったりするんじゃん、あいつ。金次郎とか金時とか、
あ、ロボになったりしますね。
ロボになる理由とかもよく分かんないし、そのロボにする女の子もなんでロボにできるのかも分かんないし、うん、けどそういうことじゃないじゃん、ロボは強いじゃん。
そうですね、ロボ強いけど、でもそれより強いやつが出てくるってい
う。そうそうそう、ロボは強いっていう、その
ロボになることによってなんかあの心が失われていくみたいなことじゃないですか、
うん、そうそう、そういうことなんだけど、いやすごいなと思ったら、やっぱロボにしちゃうってあたりがすごいな
普通そこ行かないですよね、
うん、とんでも展開だもん、まあ、
だから原始人とかバキでも出てきますけど、うん、ロボ出して戦うはなかったですもん
ね。まだないね、
まだないですよ
ね、うん、今後あるかもしれないけど、ロボを出して戦うであ
るかも、まあ、ジャックハンマーとかある意味ロボみたいな、
ロボみたいなもんだけど確かにね、
うん、
バキとは違うベクトルだけど、かなりやっぱすごいわ、うん、これ
ドライブ感あるでしょ、これ、
うん、なんでもっと有名になってねえんだろうと思った。
本当
っ
すよ、
それはね、多分1巻から5巻ぐらいまでの、うん、低速のせいだと思う
低空飛行感の深道クエスト面白かったでしょ。
深道クエストっつったって、だって別に残ってるやつを集めてさ、もう一回ラスボスに戦うだけじゃん、あれ。
いや、あの 0.01% しかないところが 1% になるあたりとかいいじゃないですか。
そうそう、いやだから、うん、そうクエストじゃねえじゃんって、地下に行きゃいるし、あいつ
寄せ集め
そう
バトル。いやでもなんかその前のこう、小西対しんのすけの間に挟まれてしまったせいで屏風が一瞬倒されるところとか見てるんで、あ、じゃあこいつら集めると
い け, るかもな、いけるかもなっていう気はする。
わかんねえぞっていう主人公もう、あのほぼ瀕死だし、
あとあの深道クエストに選んだ3人、
5人、
5人か、
あ、4人か、
4人だか3人だか、
はいはい、
あの4人をどうやって選んだのかっつったら、うん、多分リズメじゃないもんね、作者が感覚でしょ、
感覚、
もうちょっと戦わせたいっていうだけじゃん、
もうちょっと、あ、こいつらに敗者復活戦させてもいいなぐらいの、
うん、
多分お気に入りキャラだと
は思うんですけど、そう、お気に入りキャラとして選んでるっていうのがすごい評価高いよ、
うん、
実はこいつを選んだのはこういう理由があってじゃないじゃん、
うん、
それが良かった。
そうなんですよね、だ尾形浩二すごい、あそこで大好きになりました、僕、忍者それまで割と式キャラじゃないですか、割かし式キャラじゃないですか、
ね、
なんか持ってきた弁当がうまいとかよくわかんないキャラ付けじゃないですか
絵面も強くないしな、
絵面も強くないし、結構なんかインチキ臭い感じの、分身できますみたいなとか、うん、あるけど、
そうね、小道具頼ってるしね、
小道具に頼ってるし、でもあそこで玉砕加工で行って深道あとは頼んだぞ深道って言いながら死ぬところとかは最高ですよね。
いやでも相当良かったですね。
OK だ、
相当、いやちょっと新庄さんの、
はい、
この前のね、はい、放送を聞いて、
はい、
混乱してるリスナーの方もいると思うんで、
いらっしゃると思います、はい、すいませんでした、
非常に面白いです、
はい、非常に面白いですよ。何のことを言ってるかさっぱり分かんないと思いますけど、この本当のおまけのこの何ですか、カメラを止めるな目当てで聞いてくれてる人は本当にこれ何の時間って思ってると思うかもしれないですけど、
まあ、いやまあ、いやだカメラを止めるの最後の方のドライブ感はエアマスターに
あった、そういうこと
あった
そういうこと
あった、
それが伝えたかったんです
よ、あった、だからカメラを止めるな急だと思えばいい、
急ですよ本当、これもうページをめくる手が止まらないです、
うん、止まんない、一瞬で終わるもん、一回
1巻本当に
22、3巻とか10秒ぐらいで終わっちゃった
僕もバラバラバラバラバラバラバラってよ、
つまんないとこじゃなくて一瞬で終わる、
あれ速読ができるようになってるみたいな、
なぜ1巻が3日もかかったのに
もうねすごいですよ、
すごいね、この作者の人天才だね、ただの天才だね、
ただの天才なんですよ、塩田よくさる先生、よくさるって何って思いません、
うん、よくわかんない、
あれスナフキンのお父さんなんですよ、あれムーミンに出てくる登場人物でスナフキンのお父さんがよくさるっていう、多分そっから撮って
る、あ、そっから撮ってんだ、
はい、ほとんど出てこないキャラです
いや柴田よくさる先生はね、クールジャパンで残すべきだね、
クールジャパンですよ、
うん、
うん、
これはいい、
でもその後の続きでいろいろ作品書いてますけどね、
いまいち、
いや、あそこまでの高みに、ね、いけてない気がしますね、やっぱね、
あ、やっぱ計算で書き出しちゃったんだろうな、
八番ダイバーも34巻ぐらいあって、エアマスターより長いんですけど、結局
くテンションの振り切れ感とか
はあそこまでない
また気しますけど、うん、やっぱねあそこまでのドライブ感はやっぱ、ねうん、
ないね
ないかな、うん、っていう感じなんで、うん、ぜひこれ山下ちょっと漫画沼がない今となってはちょっとね
なかなかねなかなか満喫はあるなこれ多分前巻
満喫多分あるじゃないですかね多分、うんうん、あの8番で有名な作家になったんで、うん、多分ねその前作の谷仮面っていうのもあると思います
谷仮面はどうだ
谷仮面僕6巻まで持って実はこの箱の中に本当は谷仮面1から6も入ってたんですけど、うん、ちょっと話ややこしくなるなと思って家に置いてきたんですけど、うん、谷仮面も僕は好きです谷仮面の最終巻は漫画史上有数の綺麗に終わってる
綺麗に終わってんだ
感動のエンディングです
ああじゃあいいじゃん
ちょっとこれまたちょっと持ってきますわ、は
いはい、どっかのタイミングで持ってきてください
ただ最初の絵がまあ山下一家で比較にならないぐらい下手
エアマスター一家も下手だったけどそれ以上に下手
それ以上に下手
いやそれ以上に下手はもう素人だよ
ゴリラーマンの一巻ぐらいです
やべえ
なんかでも調べたらやっぱゴリラーマンのハロルド先生のアシスタントだったみたいですね
あそうなんだ、
うん、
なんか誰かに似てんなと思ったんだよな、うん、作風が
いくつかあとあの、うん、ダイモンテイク2の渡辺淳先生
ああはいはいはいダイモンテイク2ね
はい
わ、はい、かりましたいやということでおすすめですエアマスター
エアマスターはちょっとね再びちょっとおすすめさせてください
はい、
はい
ということで、
ということで、
はい、カメラを止めるだね。
は
い、カメラを止めるだ。あらこんなところに斧がと。あらこんなところに斧がと。
ついてるまで同じ。
うん。
はい。15分ぐらいしかしませんけど。
いやいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。非常にいい映画でした。
いい映画。
はい。
これもぜひ見てください。
映画いや本当ねカメラを止めるなまでちょっとね、はい、映画へのテンションが落ちつつあったから。
ああでもね。映画って本当にこんな面白かったんだなっていう
のを思い出させてくれるね
バーフバリーと並んで今年、うんうん、映画ってやっぱ面白いなって思わせてくれた作品でした、
ね、うん、
うん、
代表2トップ2つ挙げるとしたらバーフバリーとカメラを止めるならね、
はい、だって100点満点の100点に収まってない作品バーフバリーは300億点ですし、
うん
うん、
なるね
なる気がします。
はい。はい、ということで。
はい、ということで、カメラを止める中でした。
はい。
はい。というわけで、告知
はい。
はい。ですね、東京ミルコールの月一トークイベント、今夜はいい感じじゃない。ずっと言い続けますね。世界痛快伝説ミルクブレイク第15夜です。これが8月の24日金曜日。池の上とガリガリにて行われます。実はもうこれ8月、9月、10月、11月まで日程が出ております。以上全部ザーッと言ってしまいますと、9月は29日土曜日です。はい、10月は、
8月が24でしょ。
はい、8月24日、9月の29日、10月12日、はい、そして11月は22日木曜日、
はい。10月がね、
はい、
ちょっといけなそうですか。
大変ですか。
はい、すみません。
いずれもあの土曜日の前とかですね、
はい、
休日前になってます。
はい。
ぜひよろしければご予定を
開け
ていただければと思います、
はい、
よろしくお願いします来月の8月の分はですね東京ミルクホールの歴史を振り返るということで一元さんにもちょっと優しいのかなという
そうですね
気がしますんで、
はい
はい、僕らが、ちゃんまつ新庄が参加した回とかまだお話出てきませんので、うん、次に来ていただいても楽しめるかなと思いますのでぜひぜひお越しください
はい、
はいちゃまさんの方からは
8月の、
はい
そうですね、11、12で、私がやってます TMS 東京映画映像学校でサマースクールの方をやってますんで、
はい、
よかったら遊びに来てください、まあはい、簡単にちょっと撮影したりとか、
はい
いろいろやってみようかなと思ってますんで興味ある人は、来てもらえればなと思います、はい、カメラを止めるなみたいなことができるかなできないそれは無理だな
実際にね、
うん、それは無理だな、はい、あれは大変だあれ本当にやったら、
でもそこの、
ね、寿命が縮む思い
でもそこに至るまで そのスタッフワークとかね、
う
ん、
そういうのは勉強
できる、ね、勉強できますんで、はい、実際ねあれを見て映画を作るの楽しそうだなと思った方がいらっしゃいましたら
はい
ぜひぜひ、
はい、
お越しください
って
ことですね
はい
はいはいってなわけでは
い
実は恒例のハボマイ二郎さんこと J さんの、
ね、
二郎ポエムが最近止まってるってことだったんで
何やってんだあいつ
ちょっとね実は今回撮ってる時もまだ6月末7月から行ってないんですよ
あ
なんでちょっとね過去の名作エピソード
を過去の
拾い出してみようかなと思ってますはい、はいどれがいいかな
非常におすすめのやつですよ、
はい、じゃあおすすめのやつを
はい
いきます、はい、6月3日日曜日、
ん
ラーメン二郎川越店、
ん
勝負とラーメンプラス生卵プラス生卵ニンニク1000円、
ん
麺うめえ、最近の柔らか傾向俺好み、豚ここの豚惚れちまってる俺がいる、汁暑い日の塩分補給、飲むに適したうまい汁勧誘
ちょっと豚のくだりもう一回いただいていいですか、
豚ここの豚惚れちまってる俺がいる
すげえ豚ここの豚惚れちまってる俺がいる、
あ、いいね、宇崎竜道秋陽子夫妻の書いた曲みたいな感じですね、
すごいね、
すごい
ポエム感、
ポエミングが
天才だな、
天才ですね、
はい、ありがとうございます、
もう一個ぐらい行こうかな、
あ、もう一個
行っ
ちゃう、
はい、あのちょっと暑い日なんで、
はい、
そのサービスでもう一個ぐらい行ってみようかなと思ってるんですけど、はい、もう一個ぐらいをね、川越店ばっかなのこの人、
川越周辺住んでんだろうね、多分ね、
川越周辺に本当に行ってるのかあーどうしようか、髪の毛店とかもありますけど、あーちょっと一回これを声に出して読んでいきたいな、
うん、
っていうのがありますんで、
はいはいはい、
これいきます、あ、どこ行った、あ、これだ、はい、平成30年5月28日月曜日、
はい、
ラーメン二郎ひばりが丘駅前店、
はいはいはい、
小ラーメンにんにく700円、
うん、
珍しくプレーンですね、
プレーンです、はい、
二郎食って顔ほころぶよくある、二郎食って震え止まんない結構ある、ジロー食って目前にまばゆい光現れ、神の存在確信す、今日これ勘認
すげえな、
すげえ、
神を
三段落ちですよこれ、
神の存在を確信してるんですよすごいよこの人、最近だってケイスケ・ホンダがゴール決めた瞬間ぐらいしかないもん
か、そういうことですね、
それクラスってことでしょ、
ケイスケ・ホンダ蹴って点入り目前にまわゆい光現れ神の存在確信するこういうことですよね、
最大級の3次だよ、
最大級の3次です、
あ、店長嬉しいだろうねそんなこと言われたらねラーメン作ったら神の存在確信してもらえるんだよほんとやる気出てくるよね、
ラーメン界ひろしといえども神の存在確信すって言われるラーメンなかなか
なかないよ
ですよねラーメン屋冥利につきますよね今日わかんないです
も
んね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、というわけで、
はい、
7月以降も J さんのね、
はい、頑張ってください、
お待ちしてますんで待ってください、
はい、
あのね、頑張ってください、
はい、
あの死んでないことを祈り
はい、
てなわけで、
はい、
次回なんですけれども次回何しましょうかね、
あら、
うん、
もうねドカベン終わってねえだろうから
な、ドカベン読み終わって、まあちょっととりあえずね鍋瀬くん聞いてみます、
早いよ、
まだ
まだ早いだ、スーパースター戦読ましてよ、
スーパースター戦まで行きたいですか、
行きたい行きたい、
じゃあちょっと行かないと
なんか、
じゃあちょっと8月の予定も聞きつつ、いや実は明日飲むんですよ、
うん、じゃあちょっといややるからやるからやるからもう席は開けてやると、
あ、
お前のために、
あ、はい、
言っといてそれ、
了解っす
絶対やるから、
はい、そうですね、ちょっと次だとまだ早い、
はい、全然早い、全然2週間じゃ読めないよ200なんか、
まあまあまあまあ来月再来月ぐらいまでちょっとスパン長めで、
はい、
まあいつかやりますけどですね、
はい、
はい、じゃあ次回はまたちょっとなんか映画かな、
何かかな、ブリーチかな、
ブリーチね
ブリーチかな、
ブリーチもね、悠々白書も最近ね読み返してるんですけど面白いですよね、
未来の未来かな、
あ、未来の未来ですね、まあ、ちょっと新しめの映画もやりたいので、
はいはい、
旧作ばっかりではなく、
はい、
でもな、伝えがもううちこの間潰れたんだよな頑張ります、
はい、
はい、というわけでまた決まったらお知らせします、
はい、
というわけで今回も愛という人感動とちょっぴりの一応お送りしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄由紀と
キャンマス2018でした、
それでは皆さんまた来週、
バババーイ。